はいどうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。つい先日旅行に行ってきました。一泊二日神戸の旅っていうことでね、行ってきたんですけども、どこに行ったかというと、坂東神戸青少年科学館と UCC コーヒー博物館、あとイケアに寄って神戸動物王国に行って帰ってきたっていうね、そういう流れだったんですけども、まずですね、今回の旅行でメインはもう子供が楽しめそうなとこに行こうということになったんですよね。で、まあ兵庫県全域でね、探せばもっといろいろあったんでしょうけども、まあやっぱりそんなね、動いて動いてすると移動時間の方が長くなっちゃうんで、まあ今回、ポートアイランドですかに、宿をね取ったんで、まあその周辺で行けるとこに行こうっていうことにね、なったんですね。はい。ほんでですね、まあ当日行ったのが坂東神戸青少年科学館、ですね。まあ徳島で言うとアスタムランドの科学館みたいな、科学館のもっと大きい版みたいな感じですかね。でね、プラネタリウムはあったんですけども、ちょっとねプラネタリウムは今回やめて、その他のね常設のまあアトラクションというか展示物をね、いろいろ子供と一緒に触って遊んでたんですけども、そうですね、古さは否めないまあところどころね、あの展示物でもこう故障中とかね、調整中とかが多々あったんでなかなか完璧に触って体験というわけにはいかなかったんですけども、まあそれでもね子供と一緒にいろいろ楽しめましたね。いろんなものがあったんじゃないのかな。第一展示室から、第六展示室まであったのかな。はい。で、力と仕組みの科学とかね、物質とエネルギーの科学とか、情報の科学、宇宙と地球、神戸の科学と技術、生命の科学、創造性の科学とね、まあいろんな、まあ、科学ですね、についての展示物がいろいろあったと。まあね、ここいろいろ歩いてして1時間2時間近くいたんじゃないかな。で、中にはね、人が多くてもう飛ばしたとこなんかもあるんで、十分、楽しめた場所ですね。お子さん連れの人には結構いいんじゃないのかなと思いましたね。でですね、続いていったのが UCC、コーヒー博物館ね。まあ UCC といえばね、皆さんご存知のコーヒーですけども、まあここもね、ここはね子供よりはやっぱ大人の方が、楽しめるのかなと思いますね。コーヒー豆の栽培からコーヒーができるまで、でインスタントコーヒーができるまでから、あとはコーヒーのね抽出方法とか焙煎方法とか、そういうのに関して、細かくね、いろいろ書いてましたね。で、途中でね、UCC のコーヒーの CM の歴史みたいなのがね、見えるとこもあったんで、結構そういうのが好きな人には楽しい場所なんじゃないかなと思いますね。で、時間によっては水出しコーヒーとお湯出しコーヒーのこう飲み比べみたいなね、まあ本当ちっちゃいこんなカップですけど、そんなんができるねことがあったりだとか、まあ最後にクイズがあって全問正解すれば1年間入場無料のコーヒー博士のね称号がもらえるとかね、いろいろありましたね。ここもねなんだかんだで1時間ぐらい、十分楽しめたんじゃないかな。子供に聞いてもね結構楽しかったって言ってましたね。ほんでからですね、まあホテルに着いて、でホテルでプールがねついてたんですよ。でホテルに入ったのが4時50分ぐらいかな。でチェックインしてね、さあプール行こうぜってなったんですけども、よくよくねプールの説明を見てみると、受付5時までっていうね マジかって言ってプールの場所何階にあるか探して、あのエレベーター押して、あまだかなまだかなって子供と待ってる間に5時が来てね、アウトっていういやあれちょっと悲しかったですね、あのちょっと調査不足でしたで、まあね、言い訳をすればですよ、このプールナイトプールもあるんですよ。でナイトプールもあるぐらいやからもうずっと入れるもんとね、ちょっと勘違いしてたっていうのが大きいんですよね。しかもナイトプールは、子供は入れないっていうことで、入れてもいいのになまあね、そういう決まりだからしゃあないですけどね。で泊まった部屋がナイトプールが見える、うー一望できる部屋っていうね、子供はほら上から見てね、プール入りたかったなって言いますよねまあ仕方なくね、徳島帰ってきたら徳島のタミヤプールに連れて行ってあげるからって言ってね、それでなんとか約束を取り付けてね、事なきを得たんですけどもね。はい、ほんでですね、晩ご飯はまあちょっとどっか食べに行こうかってやってモザイクまで食べに行ったのかな、モザイクのなんか、ご飯食べるあたりで食べましたねはい、で1日目が終わって、で2日目ですよ。で2日目はイケアに行ってご飯を食べて、もうイケアぐるぐるね、回って、それでもう昼過ぎまでいたのかな。はい、でそれから神戸動物王国に、行きましたね。はい、神戸動物王国、まあここにね行こうと思った一番の理由は室内って書いてたからですよね室内って書いてたのと、今ねあの虫のイベントしてるんですよ。カブトクワガタ王国っていうね、まあうちの息子が今大好きな昆虫のね、しかもカブトムシとクワガタのイベントをしてるって、これは行くしかないって言って行ったんですけども、感想としては、想像以上に楽しめました。まあ神戸といえば王子動物園ですかとかのイメージなんですけども、あの神戸動物王国、いやなかなかどうしてもなんかいいですね、また行きたいと思いましたね。基本的に展示してる動物が近い感じがしましたね。すごい珍しい動物がいるとか、まあキリンがいるとかゾウがいるとかそういうんではないんですけども、まあ見ていて楽しい動物がいっぱいいましたね。ねえ、カピバラですか。カピバラがね、よくね100円とかでこう餌をくれるじゃないですか、動物に食べらす体験ができますよみたいな、でカピバラのはなんかこう草みたいなやつなんですよね。でそれがカウンターの上にあったんですけども、飼育員さんがね他のお客さんの相手してる間に、のしのしと歩いてきたカピバラがですね、机の上にこう手を置いてですね、その草を食べるっていうね、その現行犯をね写真に撮りまして、でツイッターにアップしたんですけど、まあカピバラ好きな人の多いこと多いこと、知らない人までねあのいいねを押してくれるっていう、まあカピバラもね檻にも何も入ってないし、すごい近い、もう手伸ばしたら触れるし、もう横に行って写真を撮れるぐらいの近さにいるんでね、カピバラ好きの人にはたまらない、神戸動物王国ということで良かったんじゃないでしょうか。まあカブトムシクワガタも基本は虫かご展示みたいな感じなんですけども、今まで子供が図鑑で見たようなことしかないカブトムシクワガタがいて、それはすごく楽しかったですね。まあただね、やっぱりところどころも潜っちゃってとか木の裏に行って見えないっていうのもいましたね。あとはねヘラクレスオオカブトを持って触れるっていうねコーナーなんかもあって、それもね体験して息子はねもう大満足して、終えましたね。でね今回の旅行子供メインで行ったんですけども、今行った UCC と青少年科学館、神戸動物王国、いろいろ行って、子供的にはね大満足って言ってました。5歳と9歳の娘でね、大満足ということで、同じぐらいの年頃のお子さんをお持ちの方、まあ大人でもね十分楽しめるコースやと思うんで、興味のね、今回これ聞いて興味が出た方はねぜひぜひ行ってみてくださいね。はい、そうそう、 そういやね、このね旅行中にねあれなんですよ、フレンドさんとねニアミスしてたんですよね。ほんで次の日もまたねあれですよ、ユンユン白書のユンユンさんがねちょうど神戸に来るとか言って、あこれはもう一日ずれてたらこれは会えてたんじゃないかなと思いながらね、まあ実際ねよっぽどじゃないと時間合わせて会うっていうのはね難しいと思いますけどね、うん、まあやっぱり神戸に行くとね、うん、神戸というか兵庫関西圏に行くともう有名人がいっぱいいますから、まあ、バッドダディさんもいますし、まあ、それこそねこの前のイベントがあったガンプラジオのね、お膝元でもありますし、うん、まあそれこそ暴れラジオさんのお二人とかね、まあ、神戸は有名人が多いな。ポッドキャストの有名人が多い。ぜひね時間があれば僕もねそういうオフ会みたいなのにもまたね参加したいなとか思いながらの神戸旅行でございました。
9月30日はポッドキャストの日。
さあそれでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはガンダルフさんが216回、217回を聞きましたよとねツイートしていただいております。ありがとうございます。続きまして末直さんいただいておりますね。末直さんも、181回から189回まで聞いていただいたということでね、ありがとうございます。結構ね、まとめて聞いていただいてありがたいですね。はい、続いて真央さんいただいております。毒を吸い出す器具ポイズンリムーバーですね。キャンプなど、野山でよく遊んでたので持ってました。釣り具屋さんで買いましたよ。キャンプ用品屋さんにも売ってるかもです。いただいております。ありがとうございます。あ、ポイズンリムーバーね、そうそう、なんかね名前聞いたことあるんですけどねすっかり忘れてましたね。ポイズンリムーバーね、覚えておきます。ちょっとね今度、アウトドア用品店とかね、そういうとこ行ったらちょっと探してみたいと思います。ありがとうございます。続いてベギラコンタスさんいただいております。210回拝聴。私もパンタンさんに当てられて修理した自転車を最近乗り回しています。言うても私のはマウンテンバイクですが、小学生の頃父親に買ってもらい一度は手に入れながらも盗まれた自転車、大学に入って自分で購入した愛車です。弱虫ペダルは未読でした、読んでみますといただいております。ありがとうございます。あ、なるほど、ベギラゴンダさんはねマウンテンバイクをね今乗られてるということでね、マウンテンバイクもいいですね、やっぱりどこでも走れるっていうね、うん、で場所を選ばないっていうのはマウンテンバイクのいいところですよね、うん、で昔はね盗まれたと、実はね僕もね高校時代に自転車盗まれたことあるんですよね。あれね本当もう人のね自転車盗むやつね死すべしっていうね。ほんまね、あれねびっくりしますよね、自転車こうさ乗ろうと思って行くとないっていうね。で警察行きましたよ、なんかね調書みたいなのも取られてね、おかげさまで僕の場合はね出てきたのかな、いや出てきてないな、出てきてないのかな、いやよく覚えてないですねもうね、本当にもう許すまじですよね。ということで、そして、弱虫ペダルは未読ということでね、ぜひぜひまたね読んでみてください。ベギラゴンタさんありがとうございました。続いてステディスさんいただいております。217回拝聴、夢あるあるですね。てかニジパパさん、嫁子供おるやんかい、夢でよかったって感じですかって、ね、あと私は福岡県の人ばいってね、あ、福岡県人バイってね、今は九州のどっかにいますけどといただいております。ありがとうございますね。何ですか、甘酸っぱい夢ね、そうもうあんた夢でしか見ないですから。夢でも見るなってね、まあまあ最終的には僕はね、第三者になってたんで関係ないんですけどね、はい。そしてステディさんはねこうなんかこう田舎のこれ田舎あるあるですねみたいなこと言ってたんで、あ、ステディさん都会の人なんや、東京の人かなとか言ってたら、実はね、福岡県人だったっていうね、まあ、それこそ桃屋さんとかと一緒の福岡県人ということでね、福岡県人会をぜひね、やって収録してほしいですね。と適当なことを言ってみましたけどもね、はい、ステディさんありがとうございます。 続いてコロスさんいただいております。やばかゲームミュージアム館長コロスさん、はい、もうこの甘酸っぱい夢の話をラジオドラマにしちゃえばいいんじゃないって思っちゃいました。公演で愛を叫ぶニジパパさんが見物ですといただいております。ちょっと恥ずかしいですねこれね、ドラマになりますかね結構支離滅裂な感じでしたけどね、こういうのは僕よりコロさんの方が得意なんじゃないかなとね思ったりもしますけどね、コロさんのコロさんのあのね、あのなんすか三国志とかね、やってましたから、あれもまた新しい、新章をね待ってますよ、ということでね、コロさんありがとうございました。続いて猫ママさんいただいております。216回拝聴、居酒屋ユンユンよりスナックユンユンに行きたいです。ユンユンママに癒されたいハートマークということでね、いただいております。ありがとうございます。居酒屋より、スナックユンユン、あ、ということはスナック、僕ね居酒屋は行ったことあるんですけど、スナックってどういう感じなんですかね。ママが横についてくれる感じ、それはキャバクラスナックのね定義がよく分かってないんですけど、小料理屋はスナックちゃうでしょ。ちょっとねそこら猫ママさんね、また詳しく教えてください。あ、続いてねもう一個猫ママさん217回拝聴。私の記憶に残っている興味深い夢は、自分が江戸時代の武士で将棋盤を挟んでもう一人の武士と会話している様子、声は聞き取れなくて、そのうち私は切腹して、こと切れるまで徐々に視界と意識が真っ暗に、さらにそのまましばらく五感を感じない闇の中を体験で、怖い。怖い。ママさん怖い。このいう、なんか五感がないとかって怖いですよね。真っ暗な中にいるっていうのはね。こう見ると僕の夢はまだこう、ストーリーがあったのかなっていう意味があったような気がしますね。ママさんの声ただただ怖いしかないですけど、幸せな夢のねお話をまた待っております。ありがとうございます。続いて DY さんいただいております。 DY のパルベライズビート、はい、そして、徳島の阿波踊りのことをやってる、伝統を守ることと時代を変えていく狭間、なかなか難しい問題ですね。虹パパラジオや墓場のラジオでこのあたりの見解を聞いてみたいところといただいております。あー、これね、阿波踊りね、ゴータゴータしてますよね。まずね、これって阿波踊りってもう意見がね、今のところ本当にこの県と、あ、市かな、徳島市としての採算を取りたいっていうところと、まあ、これは僕の意見ですよ、あくまでね。あとは阿波踊りをする人の意見、しかもその阿波踊りをする人っていうこのグループが2個あるみたいなんですよね。それと僕みたいに、まあどっちでもいいよみたいなそこまで思い入れはないよみたいな人、ぐらいがいるんですよ。で、その阿波踊りをするグループの中にもこの有名連っていうね、すごい歴史がある連と、まあ、そんなに歴史のない連っていうのがあって、今回徳島市がその歴史のある方のをもうのけたのかな、もうなんかそこらがねあんまり伝わってこないんですよね、どうなってるのか、でまあもうこの12日ぐらいから始まるのかな、ですけど、まあもしこれで普通に、まあちょっと不手際は今のところあったみたいですけどね、なんかチケットの取り方が難しいとか、でもこれがそのまま行けばもうこのまま行っちゃうのかなっていうのはありますよね。で結構ね徳島市も強気で、あの別に嫌なら踊ってくれんでもいいよみたいなとこがあったりね、まあこう聞けば徳島市が悪いように聞こえますけど、どうなのかな、なんかどっちも譲らないとかそういうのがあるんじゃないのかなみたいなねよくわからないですね。実際もう第三者的な、しかも興味を持ってなんか情報を集めてない僕としては全くもうわからないですねまあなんですかね、税金使ってやるなら赤字にはなってほしくないなっていうぐらいかなはい、こんな、意見になっております。 多分ね墓場のラジオさんとかね、あとまあ、あと徳島だと友達ラジオさんとかですか、みんなねそれぞれいろんな意見があるとは思うんですけどね、うん、結構まあどっちもいいんちゃうみたいな意見が一般の人は多いんじゃないかな。踊る人はね、自分が踊る人は結構情熱を持ってねこの問題には取り組んでるとは思います。こんなところで、大丈夫でしょうかね。はい、あくまでこれは僕の意見なんでね。はい、ということで今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。